ねえねえ、何してんの？
種ラジってんの？
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
キンコンカンコン、キンコンカンコン、野良大学開校、よろしくお願いします。はい、ということで
全部映った。
元気がない感じでやってみましたけども、いかがでしょうか。
元気なかったですね。
さあ、ということでですね、
お、一気に来た、テンションおかしい。
野良大学でございます。暮らしのさまざまな体験も名前をつければもはや大学、自由に大学学部を立ち上げる、そんなコツを整理いたしましょう、ということで野良大学開校です。今回は、あえての学校について考えたいと思います。
学校、
はい。なんかね、最近学校に行く機会がちょくちょくありまして、
うん、
なんかまあ本当片っ端から言うと、その京都大学でやってる、公開シンポジウムみたいなのに、でも京都大学には行けないから、なんか東京でもそういうあるんですよ、喋るスペースみたいなのが。でそこでなんかこう話を聞きに行ったりだとか、あとまあそれこそ未来の先生展みたいなやつで学校の先生がわーというようなところにも行ったりもしたし、あと明治学院大学ってご存知ですか？
明治学院はもちろん知ってますよ。
明治
大学、佐藤柏さんがデザインしたところですよね、ロゴ。
あ、そうなんだ、
はい。
まあそれは知らんんですけど、まあ、明治学院大学に、幸せの経済フォーラムっていうやつでちょっと行ったりだとか、まあ、めちゃくちゃ
高橋源一郎さんが先生やってましたね。
そうそうそうそう、高橋源一郎来ましたとか、いましたよ、いましたとか喋ってました。てかまあイベントの中核をなすような、あの役割なのかな、まあ喋ってらっしゃいましたね。であと、自由学園って知ってます？
あの星野源とか酒ロックが生まれたところですね。
なんかちょっとそのお名前は存じ上げないですけど、なんかそのひばりが丘の方にある、まあ、学校なんですけど、男子部女子部と分かれてて、小学校幼稚園とかからのかな、からずっと大学までずっとそこで学ぶことができる。
離れ組とかもそこ出身ですね。
あ、そうなんだ、詳しいね。
はい、自由学園はなんか知ってますね。
うん、ま、にで、まあ、ちょっとそこで話を聞いたりだとか、あと千代田の方にある千代田女学園、まあ、名前が変わってるんですけど、まあ、そこにちょっとあの、まあ、イベントで行ったりだとかして、まあ、なんかちょっと学校にまつわるところ、まあ、もしくはその学校そのもののところに結構行ったりしてるんですけど、なんかこう今学校ってどうなってるのかって岩崎さんって認識あります？学校行く機会ってありますか？
それこそ何て言うんですか、大学のねイベントとかで行くことはあるし、まあ、自分自身がやってる仕事でも大学の使ってんのなんか、何かやることもあったりするので、それで大学は行くことありますけど、小学校は選挙の時ぐらいかな、中高とかはあんま行かないですね。
なんかまあね、こう折に触れ時々は出会うんだけど、そのいわゆる学校のイメージそのものをきちっと受け止める機会ってなかなかないと思うんですよ。で、いや例えばね、この前その学校にそれ中学生か高校生がいるようなところにパッと行ったら、なんかその学生がさ、もう俺ちょっとギリギリでそのイベントに向かってたから、わーって走って行ってたら、なんか学生の人がこんばんはとかって声をかけてくるわけ。
おお、
こんな不審者に声かけちゃダメだよって、こうなんか俺がこう不安になっちゃったりするん
ですけど。本当ですよね。
おい、だからそういうねこととかをまあ思うぐらい、そのまあ多分それはそういう、まあ、私立の学校だったから、そういうふうなことを多分ちゃんとしているのか、それから礼儀なのか、そういうことが人間的にこうマナーとして理解してらっしゃるのか分かんないんですけど、まあそんな感じだったりだとか、あとこの前もちょっとびっくりしたんですけど、なんか学校のね、それはなんかその だ、その大学でネパールに植林のなんかボランティアをずっとしてて、それが30年ぐらいずっとしてるんですよ、
うんうん、
でまあなんかそのネパールもなんかそのどんどん木の面積が減ってるみたいな状況があるらしいので、それをどう回復させるかっていうんで、まあ、大学とその地域と一緒の取り組みで、でまあ実際学生たちは2週間ぐらいしかまあネパールには行けないから、いない時期もどういうふうにするかみたいなこともコミュニケーションを取って、うん、で30年やって結構な大きな森になってるんですよみたいな、そういう報告会の話を聞いたんですけど、その報告会の後に何かその、まあ、学生の人と話したら、何か学生の人がすごく親切で、学校のこととかもすごく丁寧に説明してくださって、そんなさ説明しないっしょみたいな、なんか感じの僕のイメージに比べて、向こうはめちゃめちゃ丁寧にしてくれて、なんか、まあ、しっかりしてるなっていう言い方をすればもうそれまでなんですけど、なんか丁寧なやり取りをしてくださって、なんかこう、まあ、よくさその今の子はしっかりしてるみたいな言い方でこうなんかこうなんていうのかな、解決してしまうんですけど、今の若い人ってちょっとざっくりすぎるんですけど、なんかその学校ってどうなってるのかなっていうのを補足する方法ってのが、この結婚して子供ができて学校にやる段階にならないと分かんないじゃないですか、
うんうんうん、あと先生かね、まあね、
そうだねそうだね、うん、まあ、職業としてそう直接関わりがあればだよね。だからなんかこの学校とどういうふうにしたら、まあ、なんて学校の雰囲気とかが分かるようになるのか、でその何が言いたいかっていうと、その子供たちを社会が育てようみたいな話って時々聞くじゃないですか、ちょっと大げさな言い方だけど、はいはい、でも、うん、実は子供たちってある意味隔離されてるわけなんですよ、僕らにとって言うと、うん、だから、まあ、もちろんそれは安全っていう意味合いもあるんだろうけど、僕らが手の届かないところに子供たちが置かれていて、だからあの別にいいんだけど、そのお笑いの人たちがさ学生あるあるみたいなこと言うじゃないですか、
はいはいはい、
コントだとか漫才のネタだとかで消費されていくやつですけど、それってなんかアップデートどれぐらいされてるのかなって思うわけですよ、
うんうんうんうん、
でこれは多分なんか当事者性でしかないのかなっていうふうに思ったりするわけ。だって俺が言ってたのはもうほんと数十年前だから、その時のことしか知らないし、今のことなんか全く知らんわけですよ、なんとなくしか知らないって、うんうん、だからそれでもなんか笑ってるってことはすごく公約数を取っていたり、まあ、もちろんあんま変わらないっていうのもあったりもするし、それは学生の時をモチーフにしてるだけで、今人間普遍的なもんですよって言い方もできるとは思うけど、
うん、
なんかその学校あるあるってやつっていうのがこの未だに存在してる感じっていうのが、まあいい面もあるし、なんでモテてるのかがよく分かんないねって気持ちもあったりするわけなんです。だからどうしたらそのね、最近は学校なんかにフラッと入ったら怒られるみたいな勝手に思い込んでたりするけど、でも向こう側は全然そういうふうに思ってないわけかもしれないわけ、うんうん、だって挨拶もしてくれる、うんうん、案内もしてくれるわけだから、別にね、まあ、その人たちだけじゃないですよ、いろんな人いると思うんですけど、なんかはたと俺ちょっと今からすごくあの建前っぽいこと言うけど、もしさその学生と僕ら大人が出会うときに、大人ってのは危険なものだから近づくなっていう風に言われるのと、いろんな人たちがいますから挨拶をしてコミュニケーション取りましょうっていうのと、どっちがいいかって時にさ、前者を選ぶのが現代なんだとすると、俺はなんかそれって辛いなって思っちゃう気持ちもあるわけですよ。もちろんいや分かるよ、そのね、いやその心配よっていうお母さんとかお父さんとかもいるとは思うんで、まあね、世の中いろいろありますから一概には言えないんですけど、なんかもっとなんかコミュニケーション取れたら、だってなんか子供的なものっていうのを別に子供に全部求める必要はないけど、いろんな世代の人間が交流できた方がいいのに、なぜか子供と交流することだけ異常にハードルが高いっていう社会なわけですよ、まあ、逆に言うと、お年寄りともコミュニケーション取りづらいんだけど、だからなんか子供と喋ることできたらいいなっていう風な、まあ、シンプルな話なんですけど学校となんか絡む方法だから、俺は比較的学校にあの介入してる方だと思うの、その イベント的なことではあるんですけど、なんかそういうことがもっとできたらいいなと思ったりもして、まあ、だから大学のその発表とかを聞きに行くとかっていうのは、まあ、まんざら悪いことじゃないなっていうか、でまあ向こうもさ、要は大人と触れてないわけですよ。その先生とは触れられるけど、なんかよくわかんない謎のおじさんと喋る機会ないわけじゃん。まあ三尾にとっての寅さんってことですけど、わかりますかね。なんかその異邦人みたいなものと触れることがなくて、だからその案内してくれた人はあんまり外の人と関わることがない。まあその人はあの、その一貫校みたいなところだから、まあ特にそういうことがあるんだろうけど、なんかね、そのそういう触れる機会っていう言い方をするとなんかすごい気持ちが悪いとは思うんですけど、なんか
そうですね、言い方はね、
なんかこうかさらっと絡めるような関係性が、まあもちろんどっちも忙しいんですよ。仕事もあるし、向こうは学生で勉強もしなきゃいけないんですけど、なんかそういうのがいっぱいあるといいなと思うし、まあきっとそういうね機会を持ててる人もいると思いますから、なんかスポーツとかなんかいろんなものを通じてね、なんかそういうふうなことになるといいなと思っているんで、なんかそういうことをあの探したいなと、もしくはピックアップしていきたいなと思っているという、そういう話なんですけども、さて岩崎さん、いかがでしょうか。
なんかでもどうな、本当人によりますよね。子供さんによっては親戚とすごい仲いい人っていまだにいたりするから、そういうところで寅さん的な存在とやってる。それこそ僕子供の頃とかは結構おじさんとかおばさんとかと遊んでもらった記憶ありますからね。そういう、でも実態今から思い出すとよくわかんない人だなっていうのは、でもそのよくわからないなりになんかコミュニケーション普通に取っていたなっていうのはあって、でかつまあリスクヘッジとして考えると、やっぱりある種まあ池田さんみたいな池田さんを例に出していけないな、怪しいおじさんとかがとね接触することによる何かの問題が起こるリスクっていうものを最大限に考えてしまうのは仕方がないというか、でもとはいえ、ある程度信頼できる、それこそ今だったら評価経済じゃないですけど、 Facebook やら何やらでいろんなね、あの信頼を置くためのポイントみたいなものはいくつかあったりすると思うんで、信頼が持てるおじさんの称号みたいなものを与えて、そういう人が学校で何らか教えたりとか一緒に何らか考えたりみたいな場を設けるっていうのは大事なことなんじゃないかなとは思いますけどね。
まあそういう話になっちゃうんだよねきっとね。いやだから池田さんを例に出すとって言い方を岩崎さん出したじゃないですか。でも俺結構そこだと思うんだよね。
ほう、
まあ、つまり、まあ、俺はこう喋ってる相手だから遠慮してそうね言ってくれるだろうけど、まあ、俺がもういつさこのラジオが終わった後にこれギャグ言えないね、これギャグ言いづらいけど、まあ、なんかちょっと不法行為を働く可能性もゼロではないわけじゃないですか。
おお僕は信じてますよ、働かないって、はい、
いやいやいや、いやつまり俺は俺が言ったのは逆なんだよね。つまりそういう人が子供に挨拶されるとか、その触れ合えたり、まあそれはじじいばばあでもいいんだよ、じいさんばあさんと、つまり慌てなくてゆっくりじゃあ手を取って電車に乗せてあげるとかっていうふうな体験を俺みたいなクソ人間でもやれるとしたら、
むしろその方がそんな卑下するのやめてください。はいはい、
いやなんていうのかな、つまり社会に認められたり絡み合えたりっていうふうなことが大事だと思っているんですよ。でそれはレベルが低いとこ、高いとこで言えば高度にコミュニケーションが発達しているそういう立派な価値のある、まあ街のスティーブ・ジョブズって言うと急に発明おやじみたいになるから笑っちゃうけどはい、まあなんていうか優れたさ、なんかわかんないけど、なんか MBA かなんか取ってそれだけど日本に戻ってきて起業しまして、どんどん起業して今は投資家やってますみたいな人とかの方がいいのかもしれないけど、まあそれはそれでいいよ、それはそれでいいけど、もっとその普通の人たちが そういう人たちと絡み合える 学生 じいさんばあさんと絡み合える方が僕はなんかむしろその方が重要なことなのかなと思うんですね。だからもちろんロジックで言えばそうとして安全性を担保してっていうことだと思うんだけど、なんかそういうことでもないなっていうか、で逆に言うとその子供たちはそういうことをしないじゃないですか。もちろん遺伝子選別するとかさ、子供の頃からいい大学に行けるやつを選ぶとかそういうこともあるのかもしれないけれど、どっちかというといろんなタイプの人たちがノイズのようにごちゃごちゃと子供たちが混ざっている中、まあだからちびまる子ちゃんの教室みたいな、なんかああいう感じの中で生きることこそ楽しいっていうかさ、面白いというかその偶発的なことがいっぱい起こる楽しさがあって、だから学校の中ってある意味ネタの宝庫みたいなところがあると思うんですね。でそれをなんか綺麗にしていくのが大人になっていくっていうか、その社会に入って日本社会の仕組み、まあ、もしくは世界の社会の仕組みだと思うんですけど、でもそれが単に整理をしたけどぐちゃっと混ざる方法論をなんか失ってるような気がして、まあね、いやだからあなた子供作りゃいいんですよみたいな話されるのかもしれませんけど、まあまあそれはわかるんだけどっていう、まあ、気持ちがね、まあ、ありまして、
なんかどこから変えればいいんですかね、そのファーストステップとして、その池田さんが目指すような状況になるには。
そうだよね、まあ、だから、まあ、俺はとにかくその、まあ、いろんな人が混ざり合うであろう場所とかに行くようにはまあしてるよね。 なんかわかんないけど、その、まあ、ちょっとこれはそのまますぎるよ。例えば学生がプレゼンテーションしてるような機会とかは時々ありますから、まあ、そういうところは行ったら、うんうん、まあ、話は聞けるわけじゃないですか、直接はね。
うんうんうん、
とまあそのワークショップみたいなもんでこういろんな世代の人、まあ、俺より上の人も年同じも、まあ、男女関わりなく、まあ、学生もまあ関われるようなそういうワークショップみたいなのがあればそういうのも参加したいなと思うし。とか、まあ、そういうね、その外部的に開いてるものであればそういうものはありますよね。あとまあちょっと、まあ、まだ俺できてないけど、その消防団とかさ、あと地域の町会とかさ、そういうところに関わるのもまあ一手ではあるけど、まあ、この辺で言うと田舎のお祭りとか行くのが一番早かったりするよね。まあね、この辺でも多分子供がいればその子供コミュニティの中で親御さんがつながるってことはあると思うけど、そう、まあ、そんな感じかな。なんかありますか、岩崎さん、そういうこう。
いいと思います。僕お祭りの実行委員に池田さんがなってる姿見てみたいです。
岩崎さん案あります、なんか他。
そうだな、まあだから自分でそういうイベントやるっていうのは一番早いんじゃないですか、
立ち上げるってこと。
そうそうそうそう、若い子とかが興味持ちそうなテーマを持ってきて、でそれをテーマにしたイベント、なんかトークゲストを設けたりとか、そういうものについて語り合ったりとかと、まあワークショップとかもね、結構若い子とか積極的に参加してたりもするんで、そういうのをやるのが一番。
見たことある、その小学生中学生高校生大学生おじさん、おばさん混ざってるみたいなもん。
あ、混ざってるっていう意味ではそうじゃないですか、池田さんがその場に混ざるっていう意味で言うと、主催者としてその場にはどう考えたっているんで、池田さんは混ざると思います
よ。俺が子供向けのイベントするってこと。
そうそうそう。
あ、まあそれはまあ確かにあるけど、いやまあ俺が言ったのは、まあ、混ざれるって混ざってる状況ってことだよね。まあそんなん言うたらね、子供向けのイベントをもしまあ俺がしてくるならそういうのもあると思うけど、いやなんか音楽イベントとかさ、お笑いのイベントとかだったらきっとなんか分かりやすいよね、そういうのはあり得る、
ね。あ、まあそうですね、そうですね。
エンタメ系はね。そ
う
か、まあそうね。
これのレンジの広いというか、年齢に縛られない人気のある人を呼ぶとか、人気に縛られないようなテーマ、それこそミニ四駆とかって今いろんな世代、若い世代も含めて入ってたりするんで、その大会とかやるとそこでコミュニケーション生まれたりはすると思うんで、そういうものを主催したりするといいかもしれないですね。けん玉とかね、けん玉今すごいらしいじゃないですか、若い世代で。
そうかそうか。なるほどなるほど。まあ、そういう感じになるのか。なるほど。なんかそういうのを結構苦手、俺。分かった、それが。いやでも結構苦手じゃん。いや、案を捨ててるって意味じゃなくて、俺、そういうのやっぱ忌避してるなって思うよ。なんか、スポーツ、やっぱ俺がフットサルとかやればさ、 多分若い人と一緒になれるわけで、若い人って言い方もどうですどうかと思うけど、
まあ、気使われますけどね、それ、
うん、でもだから そういうことだと思う。だから俺がフットサルはやらないかなと思っちゃう感じが、まあ俺の意識の一個にあるのかなとか思うけどね。
そうですね、ないものねだりですね。
いやだからまあ別に、いやだから今聞いたから、まあ、フットサルはできないけど、うーん、カバディみたいなこととか。
カバディ若い人来るかな。
でもスポーツっていうのはまあちょっとその偏見僕すごくありますけど、まあ、そういうことを融和させる要素は強いよね。
なんかだから、いや、けん玉とかって素晴らしいのは、その競技性っていうことだけじゃなくて、なんかパフォーマンスとしての美しさみたいなのがあって、それって年代問わずなんかフラットにすげえと思える。だから体力関係ないじゃないですか、あんまりあれって。スポーツに比べてけん玉とか、
そう、
あの、まあまあまあ、あとベーゴマとか
センスはね多少、まあ、だからテニスとかもそこそこ年寄り関係ないけどね。
でもあれってだからどう考えてもそれってフラットではなくって、体力的になんか、あ、
いやもう、うん、これは好き好きだから、けん玉はできない人もいると思うけどね。
いやだから、まあ、そこら辺の体力的な差っていうのを前提とせずに、うん、みんなで、誰しもが老若男女問わず、うん、フラットの立場でプレーできるっていうことが、そこの交流においては大事だと思います。上下を作らない、年上だから、
あの、けん玉の何回とかあるわけ。
ありますあります、あります。
ただけん玉もあるけど、けん玉やりたいかっていうのは、いやだからけん玉、
知らねえよ、
けん玉みたいな何かそういうのがあればいいなと思うから。だから別に、
そうですね、
うん、いやいや、あの、俺のじいさんとかもずっとテニスやってたから、別にそれ体力なくてもできるスポーツの一個ではあるんです
よ。でもそこがだから若い人とやるとなると、ある種気を使うじゃないですか、どう考えたって。
うん、いや、うん、だから、あの、うん、いいよ、あの、これ多分別に、うん、けん玉でもいいんだよ、何でもいいんだけど、いや、スポーツで年を送った人ができる例を今言ってるだけなので、まあ、別に何でもいいんですよ、うん、何でもよくて。いや、それは例えば、うん、ゲームとかさ、あの、テレビゲームなんかも割とフラットにできるものだったり、
ちょっとね、加山雄三さんぐらいになるとフラットになってくるんですよね。
そうそう、まあ、だけど全ての分野で上手い下手はあるから、まあそう言っちゃおしまいの話なんですけど、まあ、そうか、だからそういう、まあ、エンターテインメントとかスポーツっていうことにそういうことが肩代わりされてるって面が大きいってことだよね。
うん、
なるほどね。はい、ちょっと話が尽きないのでこんなとこにしましょう。まあ、はい、そういう、なんか、そうだね、なんかでも分かりました。なんかそういうことに目を向けないようにしてる面が、俺がなんかこう若いというか、その世代間交流があんまりイメージできない一つの理由だったのかなと今ちょっと気がつかされ
ました。欲しいものは作っちゃった方がいいっすよ。
あ、岩崎さんはそういうイメージないですか？別に
僕ね、若い人と交流したいとかってないんですよ。多世代交流をしたいっていうのも全然ないし、どちらかというと、
いや、でも結果論としてさ、年寄りとよく会うとか、まあ、世代同じ人と会ってとか、そういうのってありますか？意識したことはない。まあ、
仕事柄では上の世代の方も多いですけど、
うんうんうん、
うん、まあでも別に若い世代も一緒にやったりするしな、全然、
うん、まあちょっとね、ちょっと俺より若いってのもあるんだろうけど、なんだろうね、いや僕も意識したくはないんだけど、あの、ふと会うと結構びっくりすることがあるんで、まあそういうふうに思ったってことなんですよね。うん、はい、ということで今回は学校の思い出リブートということで、まあ、ちょっとね、昔の学校のイメージをずっと固定したままで生きていくのもどうなんだろうっていうことで、そういうことができたら面白いのかなっていう話をちょっとしてみました。はい、ということで、はい、野良大学は閉校なんて。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。ということで終わりです。うん、池田と
矢崎でした。
タネラジ、また。